こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第177回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
人が動かない原因は傍観者効果。
傍観者効果
ということなんですけどもね。
はい、
はい。まあ、この傍観者になってしまって、うん、こうなかなか動けない、
うん、
そういうのを、まあ、傍観者効果っていうわけですけれども、
はい、
まあ、最近ね、都内にこう行くこととかも増えてきて、
うん、
やっぱり人が駅とかすごい多いじゃないですか。
ですね。
うん、やっぱり
人だらけ。
人だらけなんですけど、うんうん、やっぱり自分ももし誰かがそこでね、倒れたりとか、
うん、はい、
何か起きた時に、うん、果たして自分が動けるだろうかと思うと、やっぱり あれだけ人がいる中で、
はい、
やっぱり日本中の中でもね、うん、相当人が集まる、まあ、駅とかであれば、うん、あそこで果たして誰かが倒れた時に動けるだろうかって言われると、
うん、
やっぱりね、ね、ちょっと難しいかなっていう思ったりもしますよね。
はい、
うん、
ですよね。
やっぱ人が多いと、
はい、
なかなか自分が動くというところに行けないというね。まあ、考えただけでもそこは分かりますよね。
ですね。うん、はい。だからそのこう、まあ、メカニズムというか、
はい
はい、それを傍観者効果と、うん、こういうふうに社会心理学で、
はい、
呼んでるわけですが、まあ、周りに人がいると自分の行動が変わってしまう。
そうですね。
はい、
で行動を妨げる。
ですね。
っていうことですもんね。
はい。
はい、
なので、まあ、自分が行動しないから、
うん、
傍観者になるというのも、まあ、言えるんですが、
はい、
どちらかというと、傍観者がいるとこう、自分の行動が起こらなくなる。
そうですよね。
起こりづらくなる。
起こりづらくなる。
うんうん、それが、まあ、傍観者効果、
はい、
ということですよね。
そうですね。
はあ、なので、こう、例えば自分が困った時、うん、うん、そうだな、ものすごく具合が悪くなって、で、こう動けなくなったと、
うん、
で、助けてほしいという時に、大勢人がいるところに向かって、すいません、助けてくださいと言っても、なんかなかなかこう助からないと。
確かに。電車の中で、
はい。
私も、すごい気持ち悪くなったことがあるんですけど、
はい、
まあそれ助かったんですけどね、助かったっていうか、はい、粘ったんですけど、
うん、
もしそれをまあ今思い出したんですけども、
はい、
もしそこでこう、まあ、倒れて しまったら、
うん、
誰かが助けるっていうのはまあ時間がかかったりとか、
ああ
難しかったかもしれないと。
その周りに人は大勢いるんですよね。
そうそうそうそう、もしそこで自分が助けてほしいのであれば、
はい、
まあ、もう申し訳ないんですけど、
うん、
周りにいる一番助けてくれそうな人に、はい、すいませんって直接声をかけるとかね。
あ、その特定の人に、
はい、そうそうそう、
うん、
傍観者にならないように、
はい、
うん、っていうのが良かったのかななんてちょっと思いますけども。
ですね。それまさにこの傍観者効果を、うん、起こさせないための、
うん、
ま、戦術というか対策の有力なものですよね。
そうですよね、
はい、
う
ん、特定の個人に話しかけるという、
はい、
この傍観者効果というのは、ま、英語でバイスタンダーエフェクトという、
バイスタンダーエフェクト、
はい、
はい、
ま、スタンドバイというですね、うん、ま、旗にいる、周りにいるっていう、そういう近くにいるっていう、
はい、
そういう人たちのエフェクト効果と言われる効果ですけれども、これはまあ集団心理の一つと言われて、傍観者が多いほどその行動が起こりづらくなるという、
うん、行動を妨げてしまうと、
はい、
はい、
なので、もう多ければ多いほど、
はい、
この困っている人にとっては、あ、これだけ人がいれば
なんとかなるだろうと
思うのに、
うん、
なんで助けてくれないかなと、 なんてみんな冷たいんだろう、うん、都会人はひどいってい
いうね、
はい、よく言われ る,
われる、はい
ね、そういう思い込みというか、いやこう判断になりやすい、うん、これが傍観者効果なんですよね。
決してその見て助けなかった人が、
はい、
本質的にこう意地悪であったりとか、うんうん、無責任であったりとか、
はい、
っていうわけではないんですよね。
ですね、うん、でこれはあの面白い実験がありまして、
はい、
心理学者のラタネーとダーリーという人が2人で実験をしたんですが、うん、
はい、
もうこれ もう50年以上前、だいぶ古典的と言われるような実験なんですが、
はい、
学生を2名のグループと3名のグループと6名のグループとに分けて、
はい、
で、それぞれにこのグループ討論をさせる。
2名、3名、6名のグループに分けたと。
はい。
はいはい、
で、ただ面白いのがですね、うん、その例えば2名の、まあ、グループという2人ですよね。で、まあ、だから2人でこう討論するわけですが、
はい、
の相手が目の前にいるわけじゃないんです。
お
のマイクとこうインターホンをこう通じて、相手が見えないところで喋る。
じゃあ今だったらズーム会議でカメラオフみたいな感じですね。
そまさにそういう状態です、
はいはい、
でその状態で、まあ、2人のグループは相手と1対1で、音声のみでやり取りをする。で3人だったらそれをこう3人の間でやり取り、6人なら、まあ、6人で、でそこである事件が起こるわけなんですが、
はい、
そのうちの1人がこうなんか発作で倒れる、そういう、まあ、演技をする。
見えないんですよね。でも
そうそうそう、はいはい、相手の様子が見えないんですね、
うん、
で見えないでいて、なので、例えば今この音声レッスンを聞いている方にとって、
はい、
これ音声だけなので、
うん、
で私が今話し相手とします。で私の声を聞いているその方の塾生の方が、この状態でお互いにやり取りをしているうちに、私が急に、なんかこうっていう感じになって
また発作を起こすような、
はい、でなんかガタンガタンって音がして、
はい、
でそれっきり無音になったと。
お、そういう演技をしたわけですね。
はい、
はい、
でもこれ演技だから特に問題はないわけなんですが、うん、でこの参加者はどう行動するか。
お、それ以外の、
はい、
一人の発作を起こした人以外の、
うんうん、を調べたところ、
はい、
この1対1の、うん、グループですね、2名グループっていうことですよね、に分けられた人たちは全員が行動を起こした。
まあ、何かしら、まあ、相手を心配して、
はい、
ね、大丈夫かなっていうことで、
まあですね、
具体的な行動を起こしたと。
はい
はい、
でそのまあね、先生が何か向こうで、
うんうんうん、
部屋の外で何かやってるとしたらそれを呼びに行くとか、
はい、
そういうことを起こしたと。で、ですね、6名のグループでは、
はい、
38%、 約4割の人が何もしなかった、
うん、おしない人がかなり多いわけですね。
ですね、まあ、6割は動いたわけですけど、
うんうん、
でも4割はただ座ってるという。
これがもし10名20名になったら、
はい、どんどんどんどんこう
減る。どんどんどんそうでしょうね。
でしょうね、
はいはい、
でこの実験により、うん、この多くの人がそこで見ていた、傍観者ですよね、見ていたから行動が起こりづらくなったという、
はい、
こういう、まあ、結論が、うん、出されたということなんですね、
はい、これが傍観者効果と、
はい、ま
あ、多ければ多いほど誰かがやるだろうと、
はい、
思ってしまいますよね。
ですね、うん、マイクの向こうでなんかちょっと不穏な様子があったけれども、まあ他に5人いるんだし、
うん、だ多分そういうのはね、そう瞬間的に意識してるというよりかは、
はい、
なんかそういう考えが働いちゃうんでしょうね。
ですよね。うん、
自分が、まあ、あとは相手との関係性にもね、
あ、そうですね、
よるとは思うんですよ。
はい。
はい、それが、まあ、すごく親密な人であれば、
はい。
いや、あと、19人いるから誰かが助けるだ
ろう、その周りのみんなが
そうそうそう、
うん、
でね、まあ、思わずに自分が行動を起こすっていう、ね、はい、相手との関係性もあると思うんで、
ですね、
うん、なので、まあ、そこら辺もねあると思いますけども、うん、
はい、
まあ、単純に人が増えることによって、
うん、
なかなか自分の行動が制限される
はい
っていうことですよね。
ですね、うん、この時に生じるその思考、
はい、うん、
自分が行動を起こさないという時に何考えてるのかと。で、これが、
はいはいはい
はい、こう大きく3つ取り上げられてるんですが、
はい、
ちょっとあの難しい言葉なので、
はい、
またあのメールレッスンの中ではちゃんとこう文字でのお伝えしようと思いますが、
はいはい、
今はまあ音声だけで、
はい、
この3つというのが、まず1つ、多元的無知。
多元的無知。
はい、こんな、はい、無知って言ったって
、はい。無知、無知が今、ぐっときましたよね。
うん、はい、知らないっていう。
そうですね。
はい。はい、で、これはですね、他の人たちが積極的に、こう、動かない時に、うん、ま、行動するのが不適切である。
はい。
と、その人たちが思っているんだなと。動かない方がいいと思ってるんだなと。
ああ、はいはいはい。
はい。というふうに、うん、考えてしまうと。
あ、じゃあみんなが動かないから、
はい、
動かなくていいやってことですね。
はい、そうです。そういうことですよね。うん、だからこれがよく起こるのは、地震速報とか、
はいはい、
あとは、そういう、なんか津波が来るので逃げてくださいっていうふうに来ても、うん、なんかみんな逃げないと。
確かに。ね、さっきもどういう人が集まってるかにもよるって言いましたけど、
はい、
やっぱり見知らぬ人たちが集まるとそうなりがちですよね。
うん、
だレストランとか、
はい、
まあ、もちろん誰かと言ってればそういうの人は知ってますけども、
うん、
それ以外の人、そこで何かあったとしても、
はい、
なんか動きづらいかもしれない。
いや、うん、これ私ちょっと数ヶ月前ですけども、
はい、
ありまして。
あ、ありました、
はい、うん、食事中にそのレストランの中で、
はい、
地震ですね、地震の、
うん、
アラームが急にもう店の中中で鳴り出したと、
はい、
うん、なんかありましたね、キュインキュインみたいな音が、はい、でそれがこう異様な雰囲気をこう店内全体に、
そうですね、ちょっと嫌な音ですもんね、あれ、
はい、
うん、
でところがですね、誰も立ち上がらないんですよね。
あ、なんかわかりますね。
はい、
こういう レストランとかで鳴って、
はい、
本当にね、
うん、
やばいと思うまで、
はい、
動かない感じはしますよね。
ですよね。だ、まあ店の人も出てこないし、
まあ収まるだろうみたいなね、
はい、
とこもあるのかもしれない
ですね。だから店の人が、うん、あ、すみません、今こちらから出てくださいとか、
はいはいはい、
なんか、テーブルの下に入ってくださいみたいなこと言えばそれなりに動くんでしょうけど、
うん、
特に店の人も動かない、周りも誰も立ち上がらず、とりあえずスマホ見てるみたいな状況が展開されてるので、はい、あ、別に動かなくていいんだなと。
そういうことですね。
これがまず
その多元的無知、
はい、これが一種類。
そうか、周りが動かないから動かないっていう、まあ、単純なものではなくて、
はい、
動かないから、
うん、
まあ、その事態は緊急性を帯びていない、
そういうことですね、
動かない方がいいみたいな、
はい、
そういうふうにこう無意識に思うんでしょうね。
ですね、
うん、
そう、津波が来るから、あ、なんか丘の上に逃げてください、
うん、
避難してくださいって言っても、うん、いや、誰も隣近所誰も動いてない、みんな電気ついてるし、これ動かない方がいいんじゃないの、
うん、
と思ってしまう。
確かにね、
はい、
それがもし会社とかで
2,3
人しかいなくて、
うーん、
ね、オフィスに 2,3 人しかいなくてそれが鳴ったら、
はい、
おお、やばいぞやばいぞ、大丈夫か大丈夫かみたいになるじゃないですか。
ですね、
うん、
はい、
やっぱね、人が多くて、
うん、
やっぱこう知ってる知らない人でやっ ったりとか、いう場合にそういうことが起きやすいですね。
起こりやすい。
はい。はい、
で、今の多元的無知というのが一番、まあ、分かりづらいので、
はい、
あとは、まあ、ご心配なく、二つは分かりやすいですね。うん、次が、責任分散。
ああ。はいはい、
はい、責任が分散。
責任が分散されると。
はい。うん、で、これはですね、ね、みんないるから、だから、誰かがやるだろうと。
はい。
はい。で、もしそれで何かトラブルになったとしたって、自分のせいにならない。
そうですね。さっき言ったまさに、
はい。
電車の中で倒れたとしても、
は
い、誰かが助けるだろうと。
はい。はい、
うん、
でもしもそれで。
仮に自分が助けなかったとしても、
うん、
助けなかった人っていっぱいいるし、
はい。
自分だけが責められるわけでは、ないとか ね、はい、
それもよく言い訳でも言いますもんね、
うん、
私だけ悪いわけじゃないですよねみたいな言い訳。
そうですね、
うん、それはここですね、責任分散、
はい、
で最後、3つ目が評価懸念。
評価懸念、
これ言葉は難しいですね、
はい、
評価を気にする、心配するという、うん、
心配する、
はい、でこれはですね、周りからどう思われるかを、
うん、
気にする傾向という。
じゃあ動いたことによって、
はい、
やはりそれに対する評価、
うん、
まあ、評価って言うとあれですけど、誰かから何かを言われるかもしれない、思われるかもしれない、
はい、
そこか、それを避けるということですね。
ですね、
はい、
だから動けば何かしら言われる
ですね、うん、
じゃあフェルモンドさんを電車の中で助けたら、
うん、
それで、ね、みんなが周りがこう、ああいいことしたとと褒めてくれるかと思ったら、
うん、
まあ、いいことをしたというふうに見られたいんだろう、
うん、
とか
倒れてるんです
よねそう、あとはそうフェルモンドさんに、
うん、
いいやつと思われたいんだろう、
うん、
と周りに思われるのは嫌だな、
はい、
みたいな心理が働くと動きづらくなる。
いやですね。
これが評価懸念。
なるほど。そんなこと考えないで早く助けてくださいよっていう ね、
そう
感じですけど。
なのに、うん、なんかこう大勢が見てるところで、
はい、
それは、ね、いいことにしろ、
うん、
なんかね、周りからどう思われるかなっていうふうに思ってしまうという。
そうですね。
うん、
いや、3つ確かにありますね。
はい、
まあ、動かないっていうね、行動を一つとっても、うん、
はい、
背景にどういうことを考えてるかっていうのを言われると、うん、まあ、いろんな場面でこのね、まあ、3つ出ましたけども、
はい、
多元的無知、
うん、
責任分散、
はい、
評価懸念、
ね、
これがミックスしてますよね。
ですね、
はいはい、
だからね、どれで自分はこうなったかっていうのは、うん、はっきり分けることもできないんでしょうけど、
はい、
まあ、このような働きが、
うん、
水面下でですね、無意識下で起きている可能性があると。
そうですね、
うん、
まあ、この誰かがやるだろうという考えっていうのは、
うん、
こうそういうね、誰かが倒れて助けるっていう、
はい、
助ける助けないっていう問題もありますけども、
うん、
こう普段の仕事の場面とかでも、
はい、
誰かがやるだろう みたいな考えがこう蔓延すると、うん、
はい、
結局こうトータルで生産性が上がらないとか、
ですよね、
そういうのもありますよね、
うんうん、だこれは、まあ、今日はそのタイトルが傍観者効果、
はい、
ということですけれども、うん、もうちょっと分かりやすいの、まあ、心理学の用語として、
はい、
社会的手抜き。
社会的手抜き、
はい。
はい。
という言葉がありまして、うん、ソーシャルローフィングという、
うん、
社会的にサボるということですよね。
はい。
で、これは大勢で仕事をしていると、他の人が頑張ってるだろうと、頑張るだろうと。自分がそんなに本気出さなくても、みんなでなんとかやってくれるだろうと、
うん、
と思って、結果的にこの一人一人の生産性は下がってしまうという。
じゃあ人数が多ければ、
はい、
いっぱい仕事できるだろうというわけではないという、
は
い、
ではそうなんですよね、うん、これは分かりやすいですよね。社会的手抜き、はい、 ですね、うん、自分が頑張ったってこの大勢の中でそんなに評価されないだろうし、うん、目立たないだろうし自分の手柄にならないだろうし、
そうですね、うん、これはこう何かチームを組んだりとか、
はい、
まあ、まあ全ての業務でそうだと思いますけども、
うん、
まあ、適切な人数というのはすごく大事ってことですよね。
ですよね。
本当にね、2人ではじゃあ全くできない、できないっていう量であれば、
うん、
それはまた別問題ですけども、
はい、
例えば3人頑張ればこなせる、
うん、
そこに5人割り当てて、
はい、
じゃあうまくいくかっていうと意外と3人全員が頑張ってギリギリこなせるぐらいの方が、
はい、
良かったりするわけですよ
ね。ですよね、
うん、
でなんかこうその場の雰囲気も良、
はい、
かったりするんですよね、
うん、
こうみんなが必死に頑張って、
うん、
なんとかやり遂げたっていう、はいはいはい、それは、まあ、見極めは難しいとはいえ
そこですよね、
うん、
まあ、そこは逆に、まあ、こうチームを作る方の力量というか、
うん、
はい、
っていうことですよね、
うんうん、
これ話し方の、
はい、
ね、まあ、今ね音色塾なんですから、うん、話し方はすごく大事なことですが、
はい、
主語が大きいという、
主語が大きい、
はい
はい、
これは話す時のなんて言うんでしょう、話に力がなくなる原因、
はい、
説得力が下がる原因とされている、うん、大きな主語で語ると。
お、はい、大きな主語って例えばどんな感じ。
例えば、
はい、
そうですね、女性はこうですよね、
うん、
っていうような言い方、これだともう人類の半分がそこに含まれると、はい、とやっぱりいや、そこまで言えないと思うとか、うん、私は違いますとか、
はい、
まあ、この私は違うっていうのはまたそれはそれで
ちょっと別のね、
別の問題もあるんですが
、はい、
そういうことが出てきて、
うん、
で、まあ、この人は一体何を言ってるんだろうって、なんかすごく一般論を
こ
う世間に向かって語っているような雰囲気になってしまって、はい、なんかこう職場のこう会議で発言するときにちょっと話が大きすぎるというふうに、
はい、
なりやすい。だから主語を特定の誰の話なのか、
はい、
が分かりやすい言い方をするといいという、
そういうことですね、
はい、
うん、まあ、みんなが、
うん、
まあ、無責任という言い方はねちょっと強いかもしれないですけども、
うん、
まあ、本当に主語が大きいと、
はい、
まあ、私だけじゃないしとい う,、
うん、
いうね、行動を起こす力っていうのはどんどん弱まっていくということですよね。
ですね、うん、だから今ね、そのちょっと強いかもといった無責任という言葉ですが、はい、うん、これって今回のこのテーマである傍観者効果を、はい、取り上げる考える上ではまあ一番わかりやすいキーワードになるというふうに言われてますね。
ここがポイントになるわけですね。
はい、
はい、結構身近なところでも、
はい、
無責任というキーワードで、
うん、
傍観者効果を考えると分かりやすかったりすると。
ですね、
うん、
電車内でフェルモンドさんに手を差し伸べない、
うん、
意という決断をした人は、
はい、
まあ、そこで少なくともこのなんか責任感のある行動にはならなかったという、う
ん、そうですね、
ことなんでしょうね、
はい、まあ、結構今ね、傍観者ということで、はい、まあ、その電車とか、
うん、
いっぱい人がいるね、
はい、
ところでっていう話してますけど、
うん、
会社の中とかでも、
はい、
こういう傍観者効果と、に陥ってる場面っていうのは結構ありますよね。
ですね。
うん、
割とこう身近なところで、よく考えてみると、
はい、
あれもそうだな、これもそうだな、
うん、
ですね、例えば、この、リーダー、チームの、リーダーがメンバーに向かってこう奮起してもらいたいなと思って、
はい、
でもう全体に向かってみんなもうちょっと頑張ってくれ、
はい、
みたいな言い方をしても
はいはいって
ですね、なんかあっさり流されてしまうという、うん、これはまさに傍観者効果ですよね、
はい、
うん、あとは そうですね、会議で司会者が何か意見はありますかと、うん、何かコメントがある方、挙手をお願いします。これはみんなへの呼びかけなので、
なかなかそこで手を挙げづらいですよね。
ですよね、
はい、うん、誰かが答えるんじゃないかとか、
はい、
あえてここでね何か言って、
うん、
さっきの評価懸念、
はいはいはい、
行動を起こして、
うん、
それ何か言われるぐらいだったらあえて今言わなくても、
はい、
なりますよね。
ですね、
はい、
ブレインストーミングで、
うん、
他の人の出したアイデアを否定しないっていう決まりがありましたけど、はいはい、それもこの評価懸念を起こさせない工夫という見方ができますよね。
うん、そうですね、
はい、なんかあいつなんかバカっぽいこと言ったなと思われると嫌だから黙ってるという、
はいはい、
でそれをいや大丈夫大丈夫みんなでバカっぽいことを言おうよっていうふうにしていくという、うん、はい、他にはこれは私もこう経験があるんですけど、新商品のアイデアを思いついたら送ってください、う
ん、ああ、それ思いつかない
、ね、その、はい、そもそも、はい、そう考えないんですよね。
そうですね、う
ん、はい、これは例えばスタッフ全員にこう全体メールか何かで次回の季節のアフタヌーンティーの内容をアイデア募集中みたいにして送っても誰からも来ないというのは、
そうですね、
はい、
悲しいですけどそういう、
うん、そうなんです
よ、ことですよね、
で、はい、送ってくれる人がいたとしても、
うん、
毎回決まった人、
はいはいはい、
ということになっていくのがこの、はい、まあ、傍観者効果ゆえの、
そうですね、
傍観者効果に強い人だけが、
うん、
反応してくれるという、
うん、
ですね、だそれも各自それぞれ考えておいてっていう指示をしても誰も、これは会議の前に伝えておいてもですね、
うんうん、
で来週月曜日に会議あるから、
はいはい、
まあ、それまでまあ各自考えておいてくださいって言って月曜日に誰も考えてこないという、
うん、よくありますよね。
そうなんですよね、
はいはい、
だからこれももうみんないるからいいだろうという、うん、
誰かやるというかあいつがやるだろうみたいな、
はい
はい、とこも ね,
です
ね、ありますもんね、はい、あ
と他にですね、
うん、
これもまた身近な例なんですけど、気づいたらやることっていうふうに、
うん、
この社内で決めておく仕事、誰か気がついた人がやる、
窓が汚れてるとか、
あ、そうですそうです、
はいはい
はい、流しの周りが水がびしゃびしゃになってるとか、
うん、
拭くとか、
はいはいはい、
あとは植木の葉っぱが枯れてたら取るとか、
うん、
草が生えてたら草むしりとか、
うん、
っていうのをそんなに決まったタイミングでやっても、
うん、
しょうがないっていう仕事の場合、
うん、
気がついたらやってください、
はい、
っていうのは、まあ、誰かやるだろうと思ってになりやすいですよね。
そうですね、うん、まあ、これはね自ら本当はやんないといけないんだと思いますけども、
はい、うん、
なかなかそうなりがち
と、なりがちだ、
なりがちと
ですよ、
ね、いうことですよね。
はい、ね、え、何か、うん、フェルモンドさん今まで、
はい、
その個人的に、
うん、
ね、あ、こんな出来事あったな、さっき の電車の中で、
そうですね、具合悪い以外、まあ、傍観者効果ではないのかもしれないですけども、
はい、
ですね、
うん、
この釣りに行きましてね、
はい
はい、
やってますね、
やってるんですか、渓流に行ったんですよ、
はい、
ね、本当の結構リアルな渓流なので、
うん、はい、じゃあもう何ていうの、
熊が出
そうな長い長靴みたいなの
を、あ、そうですそうです、
お、
もう熊が来ても鹿が来てもおかしくないようなとこですよ、う
ん、はいはい、
それでね、大人3人で行って、
うん、
で結構もう本当にちょっと踏み外したら落ちちゃうようなとこもあったりとかして
ね、え、はい、そういうとこですよね、渓流、
そしたらですね、一人がイワナを釣り上げたんですよ。
おお、やりましたね。
やれたんですよ。
イワナ。
そう簡単に釣れるもんじゃないので。
いやー、釣れないですよ。
もう、みんな興奮するわけですね。
うわー、
釣れたぞっつって。
はいはい。
で、釣った人が一人いますと、
うん。
で、それを を、まあ、もう一人がね、はい、こう写真撮ってあげたりしてるわけですよ。で、あの、私がちょっと離れたところにいたので、はい、あ、じゃあ私もちょっと動画でも撮ってあげようかなと思って、急いで携帯出して、はい、動画撮ってたりして、で、まあ、みんなで盛り上がってるわけですよね。はい、その、撮った人、あ、釣った人、わーって言いながら。
中心にしながら、
はい。で、私ちょっと後ろの方、ちょっと離れてたので、
はい、
後ろからね、動画撮りながら。
うん、
で、みんなで、わー、すごいな、やったな、みたいな。
うん、
で、したらですね、はい、みんな興奮してるんで、
はい、
携帯落としたりとか、なんかあの踏み外したりとかやっちゃうんですけど、で、
はいはい、
で私がそのちょっと遠くにいたので、お、なんかあのですね、
はい、
落ちたんですよ。
その、あの水の中に。
水の中にというか、
はい、
今もう地形がすごいんで、溝みたいなとこに、ですね、体分ぐらい落ちたんですよ。
いや、それは、あの、シャレにならない状況です
よ。そう、シャレなんで、動画撮ってるんで、私今カメラも、携帯持ちながら、
うん、
あ、すごいなっつって、その人のね、とこにこう、はい、あっとこう行こうと思ったら、
はい、
なんか溝みたいなのが落ちたんですよ。
ってことは、はい、いきなりフェルモンドさん、
パッと消えるんですよね。
ね、いなくなりますね、
はい。はい。消えたんですよ。だから、はい、普段だったら、普段というか、普通のね、釣ってる状況であれば、そんな私一人が落ちたら、
はい、
みんな大丈夫かってなるわけですよ。でもですね、その時は、
はい
は
い、
もう釣ってるし、興奮してるから、うん、私が溝に落ちようが、
はい、
もはやですね、誰も気づかないっていう。で、落ちたまま、はい、動画を回すっていうのがですね、で記録されてまして。
その溝の中から。
溝の中から、もう目の前、ただの草みたいな。
怪我しなかったんですか？
怪我はしなかったですね。
は
い、で、なんとか這い上がって、
その、
釣ったね、
はい、
盛り上がってるところに、たどり着いたんですけど、
はい、でまだそっちは盛り上がって、
そうですね、落ちたことにも気づかれてなかったですね。はい、これあの全然傍観者効果ではないんですけども、
ね、気づいてないですからね。
気づかれないっていうね、
は
い、全く助けてもらえなかったという思い出ですね。
ですね、
はい、完全に落ちたのに誰もあの魚しか見てないですみんな ね、
はい、ね。でもそれね、怪我しなかったから、
はい、
今ね笑い話ですけど、はい、それ後になって、
はい、
あれそういえばフェルモンさんいないぞ、
いないよみたいな、したら、ね、谷の底に落ちてるみたいなね、
なりかねないですよ。うちに帰ついてから、
はい、
あれ一緒に
行かなかった、そんなですか。そうそうそう、まああのやっぱイワナの威力はすごく、
さす、
はい、
それは確かにね、
ネイティブな、
うん、
自然のイワナを釣り上げた時の興奮がすごくて、もう私なんて霞んだわけですよ。私が落ちようが
落ちようが、
はい、霞んだわけですよ。
ねえ、いや、イワナの、
イワナ最優先
魅力ですよね。
そうそうそう。
はあ。いや、まあ、今のは、はい、まあ、傍観者効果とは言えないかもしれないけども、すごい話でしたね。
気づいてくれなかったっていうことだね。いうのがちょっとありましたけども。
はい、で、その、はい、まあ、今は、
うん、
あ、こう、傍観者効果は人が動かないという原因なので、
はい、
まあね、今のイワナはともかく、
はいはい、
その職場で、例えば部下を抱えているけど動いてくれないと、うん、という時にどうしたら動いてもらえるのか、
そこですよね、
はい、
その傍観者効果が働いてるから仕方ないではなくて、一歩踏み込んで、うん、
はい、
でこの心理作用を踏まえた上でどうすればいいのかっていうところに行きたいですよね、
ですね、
はい
はい、でここをこう具体的にこの、まあ、傍観者効果を踏まえてですよね、
はい、
どうしたらいいのか、
どうしたら外せるのかということですね、
はい、
はい、
で、まあ、今までのこの話を踏まえるとある程度答えが、
はい、
ね、見えてくるとは思うんですが、
はい、
もう一番効果的な方針が誰のことなのか、誰に呼びかけているのかが分かる呼びかけをする、
そうですね、トータルで考えるとやっぱり誰かがやるだろうとか、
うん、
傍観者に なったりとか、そういう人を産んだりっていうような状況を避けるってことですね、
はい、ですね、うん、なのでこうわーっと人が大勢もう何十人何百人もいるようなところで、うん、すいませんっていうのはなかなか効果がない。
そうですね、
はい、でもあすみませんそこのあなたって言ってパッと振り返った時に自分の方にこうなんか手を差し伸べてるような人だったらそれはこう近づかざるを得ない。
そうですね、はい、さっきの私の電車の中でね、
はい、
すいませんって具体的に誰かに話しかけた方がいいんじゃないかと言いましたけども、うん、
まさにそこですよ、そういうことですよね、ですね、はい、私だったらこう和服を着ているので、
はい、
すいませんそこの着物のあなた、
着物のあなた
言われたら、
はい、
これ途端にこう反応しなかったら私
無視してるみたいな
ですよね、
はい、
もう一人だけで最悪になんか冷たい人みたいに、
うん、逆の効果がね働くかもしれないですよね。あ、無視したら、ね、あの評価がどうなるんだろうみたいな。
はい、
うん、
ですね。
着物とひげですかね。
そうそうそう、あのそこのひげのあなたでこれあの募金をお願いしますってこう呼びかける、
はいはい
はい、これもそうですよね、
はい
はい、まあ、募金なので、
はい、
この相手に金銭的な負担がある行為ですから、
うん、
あまり特定の人に、
そうですね、
呼びかけるのもちょっと、ね、うん、いいのかなっていう気はしますが、もうね、そんなのも顧みずにとりあえずある程度集めるんだという、
はい、
ことであれば、のそこの着物のひげの方、
はい、
はい、あのね、この間のそう地震で困っている方を助けていただけませんかって言われると、
着物のひげの方って言ってね、
これはね、無視してスタスタいけないよなっていう気はしますね。
そうですね、はい、
で、あとはその名前が分かる場合はもう名前を呼ぶのが最強と。
そうですね、よくセミナーとか会議とか、
はい、
あの名前を呼ばれると急に眠気が飛ぶっていうのあるじゃないですか、う
ん、ありますね。
ね、しかもあの自分のことじゃないのに自分と同じ名字で誰かが呼ばれているだけで、
はい、
あの急に起きるっていうね、ありますよね。
ですよね、
はい、
いや確かに、ね、自分じゃなくても向こうの方を見ながら、
うん、
あ斉藤さんって、うん、あ別に斉藤さんいるのかって思うけどもドキッとすると、
はい、ドキッとして、あ次は本当に斉藤さん来るかもしれないぞみたいな、
ね、ですね、
はい、
でこれは面白いことに、
はい、
同じ名前じゃなくても、
はいはいはい、
効果があると言われている。
あ、確かに。名前をなんか特定されているというこう緊迫感があるんでしょうね。
はい、ですね。はい、途端にその講座その場に緊張感が走って、
う
ん、自分は石井じゃないのに
田中なのに、
なのに、
はい、
石井さんって向こうの方で言ってると、
うん、
次は来るかもしれない。
そうですね、
うん、
ちょっと思い出してみて、あの、
はい、
全然関係ないんですけど、あの外国人がよく日本語の面白 T シャツっていうのを着ていて、
は
い、
ああ
すごいあの黒人のね、
はい、
もうバリバリの黒人のこうリズミカルに動くようなお子ちゃんに、はい、私は田中ではありませんっていう T シャツを着てたっていうのがあってでみんながでしょうねっていうありましたよね、はい、
ね、
そう、私は田中ですねっていう、
見ればわかるよ、
見ればわかるっていう、はい、ありましたけども、
はい、
まあ、名前を呼ぶというのは一番強烈という、うん、
強烈ですよね。
確かにそうですね、まあ、ここでね、はい、いつも皆さんとかどうですかっていうと、なんか絶対に刺されないなっていう
ですね、
あの安心感がありますけど、急に何々さんって呼びかけたらあれってなりますもんね。
ですよね、
うん、
だから確かにその参加者側の立場で自分を置いて考えると、なんかずっとこう、ね、皆さんどうですか、
はい、
ね、皆さんじゃ あ分かる方手挙げてくださいみたいな進め方をされてると、もうどんどんそれこそ傍観者になっていく、
うん、
で、まあ、聞いてればいいかなという、もうテレビの視聴者みたいなもんですよね。
そうですね、
画面のこっち側で見てるという、うんうん、それが途端にこう、あ、じゃあ、こちらの方あなたっていうのが始まった途端に、
うん、あれってなります
よね。おいおいおいってなりますからね、
うん、狭めれば、
うん、
双方傍観者効果というのを、
はい、
まあ、外せるということですよね。
ですね。うん、今日、まあ、冒頭の方で、
はいはい、
この傍観者効果が起きるときに、
うん、
頭の中で生じている、
うん、
まあ、無意識だろうと生じている思考3種類というの、
はい、
ちょっと難しい言葉で挙げましたけれども、うん、で、多元的無知、責任分散、評価懸念と挙げましたが、そのそれぞれを考えてみてもきっとこう具体的な対応が思いつくと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、他の人が積極的に動いてないから、まあ、動かない方がいいんだなと、
うんうん、
緊急ではないんだなと思っているだろうから、こう緊急性を呼びかけると、今こうなってますよっていう言い方をすると、これはきっと効果がありますよね、
うんうん、
あとはそのね、みんなと一緒であれば責任が分散すると考えているだろうから、こうみんなの中に逃げ込ませないという、
常に逆を考えればいいわけですね、
はい、
うん、
なので、一人ずつに話しかけて、うん、何かアイデアありませんか、でも名前呼ぶのはそういうことですよね、うん、はい、あとはその行動を起こしたときにそれに対して周りがどう見るかなと、
はい、
というのがあったので、うん、それに対してはさっきのブレインストーミングのルールのように、こう人のアイデアをバカにしない、
うん、
否定しないというふうに、まあ、ルールを定めるのも一つだし、
そうですね、
はい、うん、あとは行動を起こした人を褒めることで、例えばそのリーダーがメンバーに対して、うん、ね、何々さんからアイデアが届きましたと、で、いやいつもありがとうございますみたいなふうに持ち上げることで、それをしなかった人を暗に批判してる、
うん、そうですね、
はい、
まあ、行動したことを高く評価する、
はい、
そうするとあ、次はじゃあ自分が行動してみようかなっていう、ね、そういう気にさせるっていうのありますよね。
ですね。
はい、
うん、このようなこう工夫をすることで、うん、傍観者効果を外していくということができるんじゃないかなと。
そうですね。
うん、
まあそういうことで傍観者効果、
はい、
まあいろいろなね、こう、こう段階がありましたけども。
はい、
まあ、一言でまとめると、こう無責任っていうところから来る、うん、
はい、
ですよね。
ですね。
まあ責任を感じていれば、
うん、
まあ人は動く、
はい、
ね、逃げられるような状況であると、まあ行動は起こりにくくなるということなのかなと思いますよね。
うんうん、ですね、うん。名前呼ぶと途端に当事者意識、
当事者意識ですよ、
ね。うん。
当事者意識とか無責任とかありますけど、うん、
はい、
まあ、当事者意識があれば、
うん、
動きますからね。
ですよね、うん、はい、だそこへ引き戻す工夫という、
そうですね、
うん、
傍観者効果をメカニズムが分かれば、
はい、
それを外すようなことをすれば、
うん、
まあ、動いてもらいたいときには動く、
はい、
うん、まあ、自分がそういう、ね、場面に状況に行ったときには、うん、まあ、傍観者効果というのを理解した上で、
はい、
まあ、動かなきゃいけないときは動くと、
うん、
思い切って、ね、責任を感じて動くというのも大事かなと思いますよね、
うん、ということですよね、う
ん、はい、
う
ん、まあ、全体に語るっていうよりかは一人一人に語っていく、
はい、
はい、まあ、それが人を動かすコツになっていくと、
うん、
いうことですね。
ですね、
はい、
はい、
まあ、この傍観者効果知っているのと知っていないのでは、うん、だいぶね、まあ、自分の行動も人を動かす時にも変わってくると思いますので、
うん、はい、
ぜひ今回意識していただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。